はい、9月8日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
わっしょ
ーあらすー、台風
FM
台風台風ともきと
劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いしま
ーす。
す
なりましたね、台風に。
ね、
さっきなった。
いや、さっきまあまあ今日
そうなった
昼頃ですか、まあね、
熱帯低気圧だったのが台風12号 ?3 号、
12かな、ムフフみたいな、
ムフフ
ムフフ
ム
フフムフムファサ、
え
ムファサ、
メガメガ的な
それムスかムファサ、なんだ
った、
ムファサはあれだ、ライオンキング、
心配あれか、あっちだ、あの悪いやつだ、
悪いやつの方かな、これたな、名前分からんのか、このあれで、
あ、見てるサイトだと、
うん、雨雲レーダーの
全然調べてないな。
いや、先週、まあ、
まあなんかね、
暴風には入らんかったけど強風域で
一瞬なんか前の日っていうかに来たんだよね。あんま風が強くない時に一応暴風警報みたいなのが一応出たっぽいんだよね。
一応出てなんか避難、
うん、してくださいとも、
通知ね、
うん、
携帯に
来ましたね。
何回かありましたけど、でもまあだからその変なね、横からまずストレートに来て、下の11号とくっついてまた上に上がっていくっていう変な動きするから最大限の重要的な
事前のね、宮古島とかあの大東島はちょっとね直撃というかで結構被害があったみたいですが、こちらはまあちょっとなんか風が強く日月みたいな感じ、ちょっと長引いたよね、なんか土日月で風が強くてっていう感じだったけど、まあ、そこまでの被害はなかったのかな、
そんな大きくはなかったから、だから宮古島では守君が倒れたとかはあったっぽいですけど、その直撃した離島はね、本当はそんなにだったけど、まあまあ過ぎ去ってよかったねって言ってたけど、すぐ
そうね、だから
12号ができました。
まあ、だから台風って今年なかなか来ないねって言ったら、やっぱ9月10月とかに ね来たりするし、
この秋の台風シーズンだな、
ね、短い期間でとか、あと必ず週末に来ますみたいなね、だから今週末だから明日からもうイベント盛りだくさんよ、オリジンは。
いや、そうよ、
9日明日が、鉄筋ビビンバの単独ライブ。
え、
知らないの知ってあげてて、後輩の単独、初単独ライブだよ、彼女募集中っつってから、いや言ってたよ、あれジグザグで、
ああはいはいはい
言ってたな、じゃないよ、
先月のね、
はい、で10日が下北ライブ、
はい、下北グリップっていう、東京の芸人さん3組と、うん、オリジンからまあ6組、
計6組、
計6組かな、うん、昼夜でメンバー変わったりとか、
ああなるほどね、東京の方々はこっちに来られるの、来たの、もうい
や分かんないです、多分明日入るんじゃないかな、
ああそう前日入りか、じゃあまあ金曜日はまだ大丈夫かな、
金曜日だから土曜日のライブ自体がどうなるか、一応11日ぐらいが結構接近する、
まあ一番近くない、
するんですよね、
でその接近すると言われている11日がベンビーさんの単独ライブと、
テンブスで行われる、まあでも最接近は12かな、今のところの予報で言えば、予報円で言えば、
まあだから早くなったりとかね、遅くなったりでまた変わるかもしれないから、
したら、
まあちょっとまあもちろん全部ね今のところやる予定では、
うん、
なって、まあ、準備も進めておりますので、はい、ぜひぜひご予約お待ちしながら、
はい、
まあね、開催になったら多分、まあ、雨は降ってると思うので、はい、足腰気をつけて、
足腰気にならないように、
そうそう、足腰気をつけてお越しください、
足元を気をつけてね、
ともきはどれか何かに入ってるの、
いや、明日の単独、鉄筋の単独は別に何もかかってないですし、10日のライブも別に何もかかってないですけど、
裏方も、
はい、多分
そんなことあるんだ、
多分大丈夫だと思う、まあ、11のベンビさんのライブは武漢とかで入ってるから、
う
ん、もう昨日ぐらいからテンブス会場の打ち合わせ行ったりとか、
ね、
いや昨日高子さんに会った、コーチ高子さんに、
懐かしい、
あのテンブスでそのベンビさんの単独ライブの打ち合わせ終わって、うん、ちょっとドンキに買い物行こうかなと思って、
あ
ドンキにあのテンブスから向かって歩いてたら、すれ違いざまにトモキって言われてえっつって振り返ったら お旦那様と、
あ、
はい、お二人で歩いてらっしゃってお旦那様もね、
お旦那様って
僕も一応知ってる方ではあるので、お久しぶりにお会いして、お疲れ様です、お久しぶりですつって、大きくなったねって言われて、
や
りましたつって、
そんな別に子供の頃に会ってるわけじゃないでしょちゃんと大人になってから会ってるでしょ。
大丈夫さ、あの大きくなったねは上じゃなくて横だったんで、横なん
で、はい、じゃあ大きくなったね。
そう、めっちゃ久しぶりだったけど、やっぱ変わらないっすね、高子さんは。
お美人でしたか。
お美人で颯爽と歩いてて、
まあまあ、そう
でね、だからまあ台風は11、12、来週頭とかぐらい、
うん、
だからまだいいけど、その後も大丈夫かなっていう気はしますけどね。今回もなんか2つできそうなんでしょ、
あ、なんか3つぐらい、なんかあれだよね、まあ、今回のと
熱帯低気圧が、
そうそうね、そうぐるぐるしてる言ってるね、
いるから、もしかしたらっていう、だからもう毎週末来るんじゃないかな。
だからね、10月の本番とか9月の本番ってそれが心配なのよね、台風がね。
来週のこの木金土ぐらいが僕結構またパタパタしてて、
なかった来週、
いや来週個人的にその、うん、一旦水曜日に10月に行われる伊江島ライブの下見に首里と一緒に日帰りで行く、
伊江島に日帰りで、
いや本当は先月行くよって言ったん
ですよ、
先月けどなんかダメになって、
はいはい、
リスケしますで来週に入って、その次の日ラジオの前に、あ、日程変わったけど、元オリジンにいたヤースーさんが、
はいはいはい、
今
東京にいる、
YouTube でいろんな芸人とかに
インタビューしてるんですけど、大新さんの相方、
そうそう、
あ、はいはいはい、まあ、大新さんも元なので皆さん、ね、あんまり分からないかもしれないけど、
今フリーでというか去年一昨年かな、
どっちかバイアスロン出たりとか、
ね、りとかしてたけど、太陽コンパスっていうコンビのヤースさんが、その YouTube の撮影でインタビューさしてっつって、俺っすかっつって、なんかあるかなって、まあいつもまあまあ分かりましたっていうのがあったりで、ジグザグライブがあるでしょ。で今月
ジグザグライブあるんだ。
ありますあります。本当はいつも第2週の
金曜日とか
土曜日にやってるけど、今回鉄筋の単独とその下北グリップがあるから日程が1週ずれて、
そうなんだ、
はい、来週になるんですけど、
3週目の土曜日ってこと？
3週目と、金曜日ですね。
あ、金曜日
16日にジグザグライブがありまして、
はい、
で18日がまたなんかヘアショーのイベントで、ヘアショーのイベントがあるんですよ、浦添で。 MC はあゆむさんがピンでやるんですけど、
はい、
ことぶきパンチと、まさたけと、すだろうと、僕が、そのヘアショーのカットモデルをやるっていう、髪切られます、あのステージの上で。
え、それは人選ミス？
いやいや、なんかなんだろう、だ何の人選なのか分からんけど、
えでも別に坊主にしてもいいよねとか、なんかちょっと失敗してもいいよね的な人を選んだとか、そういうことじゃないですよね。
結構なんか短めに着るみたいなことを言われて、
あ、
だそれはまあ先週ぐらいかな、一回その髪質とか今の現状の長さとかを見てもらうために店に行ったんですけど、それが18日、来週再来週の日曜日かな、
へ
にあった。あとその次の日月曜日祝日になってるっぽいんですけど、
あ、19日ね、
19日は純駆動で僕と歩さんと、水曜日やってチョメさんの3人で純駆動で、あの漫画大好き芸人のトークライブがあったり。
へー、お忙しいっすね。
なんか今月に入って急にパタパタっと、
まあ、いろんなイベントができるようになって、まあ、
ね、
表裏の
トークライブがめちゃくちゃ楽しみなんですよ。
すんごい後ろで冷ややかな目で見てていい？
いや、だからぜひね、そういうあんまり漫画を読まない人とかに、まあ、見てほしいというか、
まあ、リエサンピンさんから、だからまさたけくん髪伸ばしてるのかと、もはやボサボサよ。
そうっすよ、だパンチもボサボサで、
あ、まあ、
切ろうと思ってたけどみたいな、まあ、
パンチはいつもボサボサだからな、分かんない、
ね、ただこの4人でこの間その美容室に、髪質を見せに行くっていうのがあって、ちょっとした打ち合わせと、
みんな一斉に行ったんだ、
4人で行って、そのこのヘアショーで出場する人が4人いるんですけど、が一応みんなの髪質見て、なんか当日誰が誰の髪切るかわからないんですって、抽選というか、くじで、ま
あ、平等に事前に準備できないように、
そうできないように、うどういうプランをするかはある程度多分決めるとは思うけど、やっぱり人によっての髪質とかで切り方とかも変わってくるから、その技術を競うではないですけどっていうのがあって、とりあえず全員の一旦見せてくださいつって見た中で、一番うわこの髪質最高ですねって言われたのがパンチだったんです。
ことぶきってだってちょっとあのね、テンパ入ってるから切りづらそうなイメージはあるけどね。
テンパ入ってもっさもさで髪の毛の量多いし、
あまり多いっていうのは大事なのかね。ことぶきはちょっと直毛すぎるのかもね。
いやでも僕は直毛だし、もうすでに自分で僕ここ横は
あなるほどね、足りちょっと遊ぶには足りないかもしれない。
でもまあ当日まではもう触らないかさいとは言われたり、あと俺は多分ちょっと長すぎるのよね髪が。
まあ、長い分にはでも切ればね、うん、いいから。
いやでもだ多分このなんていうの、課題のこういう髪型にしてくださいみたいなのがあるらしくて、
はいはいはい、
そこに持っていくまでに長いとやっぱもう、まあ、
時間がかかる
んだ。バッサー切らんといけんからそこに時間取られるじゃないですか。
あ
の中で多分マサタケはちょっと髪が細いとかなのか、
あなるほど、ね、
なんかなんだろうな、頭の形とか、
あはいはい、結構、まあ、綺麗に見せるためにちょっと歪んでたりとか、つむじの位置とかもあるもんねきっとね。
そう髪の流れとか、
うん、普段の別れ方とかね。
それで一番人気がパンチだったんです。うわこの人がいいってみんな言ってて、
逆に普段何もしなさすぎてあれなのかな、
かな、
なんか元気というか。スダローなんて正直あの髪の毛切るイメージないけどね、大丈夫切ってっていう。
僕が、先週ぐらいにストーリーにアップしてたんですけど、うん、スダローが一人ぼっちでポツンって座ってて、
うん、
僕ら3人こう座ってて、うんうん、その見る人たちが2人ぐらいでそれぞれの頭を触りながら、
うん、
こういう頭の形、きれいですねみたいなとか言いながらやってるとき、スダローだけ奥でポツンってなってて多分スダローが一番不人気だったんですよ。多分ね、髪の質が
柔らかすぎるとか、これに当たったら終わりだなと。
ちょっとだからスダローも髪の毛細い感じだから、
まあそうだね、
多分やりづらいんでしょう
ね。うん、まあ、なんかあんまりこうなんか遊べるイメージないよね。
そうそう、
ペタってしちゃうイメージがあるから、まあ、いつも、ね、ワックスかけてるんだろうけど。
いや、だからどうなるか。
あんなのでもちょっと熱の多分女性とかって何もやるじゃないですか、そういう仕事とか、はい、でもなんかやっぱちょっとショーとかになるとちょっとやっぱ奇抜な髪型になるだろうから、
うん、
なかなかね勇気は出ないけど、なんかやっぱり、ね、憧れというか楽しそうだなっていうのもあるよね。なんかどんなのになるんだろうとか。
ああ、いやだからもう任せますとは言ってはいるんで、
ちょっと見たいな。なんか上げといてよ。
上げますよ。18日かな、18日日曜日か、9月の18日日曜日に浦添のゴーパチ沿いにある、あの昔からあるパチンコ屋さん、
パチンコ屋、
うん、ゴーパチ沿いにある、
はいはい、
あっちなんていうんだ
ろ
う、
あマックがあるところ、
マック、
あのあ右行ったら上がっていくとこじゃなくて、あのドライブスルーのマックがあるとこじゃなくて、
いやね、どちらかというとあれです、
右パラオ、
いやパラオまで行かない、漫画倉庫あるじゃないですかゴーパチ沿いの、
はいはいはいはい、
あっちのちょっと手前の那覇から行ったら、
うん、
右斜め向かい、カラオケワールドみたいな、桃太郎みたいなのとパチンコ屋さんが一緒に、
あはいはいはいはいはい、
あっちになんか特設ステージを組むんですって。
へえ、これは一般のお客さん、
もうあなんかチケットはご用意してて、チケットがねいくらだったかな、俺多分今持ってるんだよ。そう特設ステージで、でそのチケットを買うと後日その美容室さん、
あはいはいはい、
ヘアノアっていうのバーバーバトルっていうこういうね、
チケットが安いじゃん。
そうの500円、前売り券500円なんで。
何時から？
ごめんなさいね、スタートは昼1時です、日曜日の1時。
あ1時か、でも4人切るんだもんね。
そうですね、
一斉に切るの？
いや分かんないです、でも一応5時までぐらいの。
あじゃあ結構長丁場だね。
そう、しかも外で特設ステージ組むみたいなことを言ってたので、
まあ、外なんだ。じゃあ晴れなきゃだね。
そうだから、
この雨の中でもどんな髪型にできるかとかそういうあれじゃないもんね。
そう晴れてほしいなと思うけどね。
湿気とかになったらね、だって余計にことぶきの髪の毛は爆発しそうだからな。
制限時間30分なんですって。種目はフェードスタイルっていう。
わからんわからん、
ほぼゼロの状態から、シュリみたいな髪の、
あはいはいはい、はい、
徐々に色が濃ゆくなっていく、この刈り上げみたいな、
あ
多分ああいう系の髪型が種目になってます。
へ、
書いてるんですけど、
盆栽みたいなやつね、
はい、スタイリング剤も固定でなんかあって、
へ
とかなんか基準があるんですって。
すごいな。
そうヘアノアさんっていう、ヘアノアっていうその美容室グループがあるんですけど、そこプレゼンツのこのバーバーバトルっていうヘアショーがあって、いろんな店舗からなんかそういう女性もいたんですよ。
へえ、
そう
面白い。
ヘアダーシューからも参加され、審査員が参加されますね。いろんな店舗からあの審査員が来て、
じゃああれだね、今月のライブとかなりなんなりにことぶきが出たときにその髪型、まあ、ことぶきすだろうともき、まさたけの髪型が、まあ、それ仕様になってるってことだよね。
そうですね、多分4人ともお揃いみたいなそのど真ん中に首里が立ってるっていう感じの髪型になる可能性が、だから僕はその次の日に漫画トークがあるんで、
ああそこのそこで
その髪型で出ることになるんですけど、
髪切りたいな。もう10月に、まあ、7人ライダーあるじゃないですか、
はい、
だから5月にナハートで7人ライダーやって、あの時もともとの役が73年の方なので、
はいはいはい、
なんか、まあ、それ用で切ってもらったんですよ、まあ、伸ばしてて、それで伸ばしててまた切ってくださいって言って、ちょっとまあボブというか、
はい、
ちょっと耳下ぐらいの長さで、昔ってそんなにすくとかいうそういう技術もないから、もうほぼ切りっぱなし、
に大胆なソバージュパーマとかを当ててごまかすみたいな。
うん、パーマもかけずに、
ソバージュしてないですか。
ソバージュって言うな
ソバージュじゃないですか。
いや、ソバー、なんつうの、ああいうパーマはしてなかったよ、その時代は。なんかまあ雑誌とかね、見て、ちょっとなんかこの外羽ね、聖子ちゃんカットみたいなとか、前髪くるんってさせたりとか、
はいはい、
っていう、まあ、だったら、
まあ、その70年代、
73年とか70年代ので、まあ、そのもうだからバッサリ切ってもらったから重たいわけで、そのまま切って本番終わってバッサリ切ろうかと思ったのね、はい、まあ、そういう仕様に切ってるから、もう一回ショートカットにしてリセットしようと思ったんだけど、うん、10月にもうその時点でやるって決まってたから、
はいはいはい、
また10月にやるんですよって言ったら、あ、じゃあ10月だったらそんなに切れないねって言われて、
うん、
でそのまま、まあ、ボブぐらいで一応ちょっと揃えてもらって今伸ばしっぱなしにしてるんで、だいぶ今中途半端というか重たいんだよね。
わかる。だ、自分も今の髪って先月、先々月かな、ルーキーの新しい CM 撮るっつって、
はいはい、
それ用にもうセットできるようにで、いらないとこ切り、うん、でここは残してみたいな、だから、うん、めっちゃバラバラなんですよ髪型。
ああ、そうそうそう、そんな感じ。
そうそう、だからなんかね、自分がそのいいと思う髪型とか、
うん、
自分で切りに行くのがしばらくできてないので、本当に4月にパーマ当てたぐらいじゃないかな。
あ、そうね、だから何つうの、別にそこの73年とかって縛りがなければある程度の中で自由にやって、ね、できるんだけど、まあ、それがあるからな、今切れないから、もう多分本番前に切りに行って、本番直後にだから一回、まあ、もうまたすぐ次がありますとかだったらあれだけど、なければまたすぐショートにしようかなと思ってる。
ね、だから俺この9月18日に髪切った後に、
うん、
またなんかルーキー関連の仕事入れられたらちょっと無理ですって、もう
ズラだズラ、
そうなるから分からんけど、
いやーでも面白いね。
ね、だから俺4月にパーマってたんですよ確か。
うん、
で、
あ、そうだね、
5月だったんです
よ。
パーマってて2週間でも髪切られましたから人生初パーマっつってウェイって言ってたのに、今それが伸びてるから、だから僕は多分その変なバラバラだったから多分やりづらいんだろうなと思って。
あ、ま、なんかあれだよね、よく言うよね、この前の別の人のハサミが入ってると、
うん、
なんかやっぱやりづらいみたいな。
だある程度ね伸びてもそれも分からんぐらい出せたらいいとは思うけど、うん、まあ一応だいぶ伸びたとは思うけど、そっから切ってないんで、
まあまあ、じゃあその後そのうちともきの SNS で発表されると思いますので。
だから俺の今の髪って右目のところだけめっちゃ長いんですよ。
わあ、なんかすごい切ってる人みたい。
ここそうだけど、ここはそんな長くないんですよ。
井上さんだ、ノースタイルだ、ノースタイルだ、
アシンメトリーってになってるんですよ今。
本当だ、マジでノースタイルさんじゃん。
そうだから、もうこれのヘアセットの仕方もわからんから、もういつも
あれやって、あれなんかノースタイルの井上さんのポーズ
はず
って言うなの、本当だ、結構差あるんだね。
そうそう、めっちゃある。後ろも今めっちゃ伸びてるし、
まあ、ということで、
まあ、楽しみではありますけど、まあ、ね、もし機会あったらまた SNS に近くなったら情報載っけると思うんで、よかったらお声かけいただければ、チケットは持ってるので我々、
はい、
はい、500円ですからね、
安いな、
はい、よろしくお願いします。ちょっと早いですけど、
うん、
まあ、ツイキャストもいらっしゃってくれてますけど、一旦 CM 挟みまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。
い、
メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
20周年おめでとう。
9月4日木曜日17時21分になりました、
はい、
木曜日にチャンプルやっております。
はい、ツイキャスもいらっしゃってますね。
はい、ありがとうございます。
林さんですかね。こんにちは、初めてメッセージします。自分は趣味で動物のぬいぐるみパペットを使って人形劇をやっています。
パペットマペットのやつだ。
こういうかわいいやつね。マリエさん、ピンさん、こんにちは。と
こんにちは。
リナママさん、こんばんは。
こんばんは。
マリエさん、ピンさん、須田郎さん、髪ペラペラなイメージと、
うん、
そうなんだよね。
なんか髪、僕とか、うん、パンチとか、うん、マサタケと比べたら毛量少なってな。
そうね、元気がないイメージだから切って大丈夫っていう感じはあるね。
いつもベタってなんかなってる、
うん、まあ、七三っぽいっていうか、そうそうそう、ま、センター分けみたいなイメージ
だからな。だから多分一人でポツンと座ってたんじゃないかな。
沖縄大好きさん、こんにちは。と
こんにちは。
マリエさん、ピンさん、荒垣さんはお元気でいらっしゃいますかと。
荒垣さんはね、今日は僕の後ろにもいないので、こっちか。
そう、
今日マサルが
いる。なんなら今日休みも何も触れてないからね、深夜さんについて。
もう慣れてきてる。やばいよ、深夜さん。大変なるぜ。
ね、まあ、正直言うと会ってないんですよ、私たちも。
うん、もう会ってない、マジで会ってない。
お膳の稽古も始まってるんですけど、まあ、ちょっとまだお休みされていて、うん、ただ、まあ、LINE で返事が返ってきたりとか、うん、深夜さんと同じ職場の人がいて、はい、会って、深夜さん元気ですかって言ったら、元気ですよ、みたいな。
まあ、まあ仕事はできてるので、そうそう、
劣化でしてないですかって言ったらしてないって言ってたんで、本当かなと思いながら、ま
あ、この間インスタでストーリー見てたら、開放銀行さんの、CM 広告で流れて、バーテンダーのやつが流れてきて、一瞬だけシアさんがふって振り返るシーンが映って、あ、シアさんだってちょっとなったな。久しぶりに見たら
画面越しであったみたいな。
そう、画面越しで。
だからなんか先週本当は来る予定だったんだけど、まあ、ちょっと別の用事で来れなくて、ラジオじゃなくて稽古がね。
あ、稽古ね。
そうそう、で、なんかもうでまた、まあ、一応来週来る、まあ、ラジオがちょっとまだ分かんないんですけど、うん、稽古には来る予定っていう話しててから、絶対人見知りするよなと思って3ヶ月会ってないから絶対入ってこないはずなって。なんかずっと稽古場に入る前のところでこうやってずっとニヤニヤニヤニヤのなんかたまにやる不審者風な、うん、
コーヒーずずずって飲みながらね、
そうそうそう、やってなんかみんなから話しかけられるの待ってるみたいな。
想像できるわ。
なんか、もう43でしょっていうあれをしてそうだなっていう、う
ん、ああ、シアさんです、もう、え、なんか入らないですか、待ちの
待ちみたいな。電気もつけずになんか、
おい、め
ん
どくせえ40。
まあ、だからまあラジオもね、そのうち復帰するかと思いますので、
多分最初の1週目は絶対声ちっちゃいと思うんで、
かすげえ元気になるかですね。
楽しみだな。
そう、ちょっとね、なんか大病されたかのかと思ってましたと書かれてるんですけど、全然そういうのではないので、はいはい、元気なので、ちょっとね、まあ、ご家庭の都合だったりいろいろが重なって、はい、長期お休みいただいてますが、はい、はい、元気、まあ多分ね、元気だとは思うんだけど、うん、この見た目がどうなってるかについては今私たちは分からないので、
本当髭真っ白になってるかもしれないし、
もうだからね、もう本当に髭もかなんか髪も全部真っ白になってくるかもしれないし、すごいブクブクに太ってくるかもしれないし、逆に休みの間にこう筋トレとか頑張って、すごいなんか
逆もしかり
なんで、もうそうそうそう、逆三角形の体になってるかもしれないし、はい、
まあまあここでもね、一応お席は開けて待ってはいます
の、うん、待ってはいますので、はい、
早く帰ってくることを、ファミマの店員さんもね、こんにちは、うん、早く深夜さん帰ってこないかなと、
本当によ、
ありがたい、ね、ありがたいお声をいただいてますよ、
いただいてますよ、
深夜さん、深夜さん聞いてますか、聞いてないでしょう。
寂しい ね
本
当に深夜さん来たらしばらくは一人ラジオにさせるので、
あ、そうですね。もうこの休んでる2ヶ月ぐらい休んでたら話したことあると思うんで、どうぞ。
じゃあお先失礼します。
お疲れ様です。それから僕ら のこのマスクに赤いバッテン書いて、
もう喋るなと、3か2ヶ月分喋りませんと。ファミマの店員さん、大丈夫、まだ43歳私より若いよと。
あ、ええ
、なんかファミマの店員さん若いイメージ、
そう、勝手に43も言ってるんですか
ってことよね。
意外、
シアさんがそもそも43かな。でも43だった気がする。
もう覚えてないですけどね。
なんか43の祝いをして、俺来年はこんなになんか騒がないって言って、なんでって言ったら44だからみたいな、ゾロ目だからみたいなこと言ってたような気がする。
変わらんけどな。
いない間に新谷さんの誕生日プレゼント決めとく。
あ、決めときます。いいかな。44歳に渡すプレゼント、何渡したことないからな、44の人には。だってネクタイとか渡したところで、そんなネクタイ締める機会ないでしょ。
ないね。
だ親父には多分ネクタイとかハンカチとかをあげたと思うけど。
そうね。
そんな新谷さんそんな44歳ではないと思う。
そうね。なんだろう、靴
なんか若々しいのを逆にあげた方がいいんか。
なんかね、どっち難しいよね。もともとがほら格好が若いさ、
うん、
なんかその好きな若い格好なのか、何か一着年相なものを持ってた方がいいようの、
はいはいはい、
44歳なのか。
何なんだろう。
なんだろうね。全然
思い浮かばんやし、2ヶ月会ってないだけで。
本当なんかあんまりなんかやっぱ会ってないとあれね、あこんなこと言ってたなとかもないし、
なんか見当がつかないから。
そうそう、なんか今どんな状、うん、何が好きなんだろうみたいな感じになるから。
なんだろうな、かりゆしウェアでね。
ああ、ね、そうね。
かりゆしウェアだったらいつもここであげてるプレゼントの予算をだいぶオーバーするかな。
そうなんですよ、うん、低予算なんですよね。
低予算でじゃないと続かんから。
わざと、そうそう、わざと予算オーバーで、そうそう、この予算の中で、まあ、なんかこうセンスをね見せるっていうあれを知ってるので、
まあ、なんかもう若干もう1000円プラスもうちょいぐらいのやつもあげたことはありますけど、
まあ、ありますけどね、うん、もうそこは気持ちというか、
そこで気持ちを受けるわけではないですけど、
ね、決めてないしね、言ってもいないので、
うん、まあだから1000円、だいたい1000円ぐらいっていう。
あ、だからそれこそ整髪料じゃないけど、ワックスとかなんか舞台立つときとかもそうだけど、何かしら一個自分専用の、
うん、
あったらいいのかなと思うよね。
だからまあ髪はセットするであろうから、
うん、
ちょっとそのいい匂いがする、
あおしゃれなね、
そうおしゃれないい匂いがするヘアワックスとか、
うん、
ヘアジェル的な。
大体いつも自分で持ってこないで、舞台の時も誰かの借りるか大勢のやつ借りてるから、
うん、ゴリゴリのハードのやつ
そうそうそうそうそう
でバッキバキにするだけだから、ちょっとおしゃれなグリーンアップルとかの香りがするようなやつを。
もう新谷さんからその匂いしたら二度見するね。えみたいな、新谷さんみたいな、野田高かと思ったっつって。
いいじゃないですか。
今度友達に酸っぱいマンの T シャツあげるつもりです。
あ、いいですね。今国際通りに、ね、酸っぱいマン の、
ね、
新
しいお店ショップができて、
はい、そこの T シャツね、ブブさんも着てるし、
うん、
普通に可愛いんですよ、デザイン白と黒、
まあ、逆に沖縄のものというかね、40代になって。
あ、でも酸っぱいマン系いいかもしれんな。
酸っぱいマン買っとく。
酸っぱいマン買ってきます。
ちなみにうまい棒はチーズ味派だよ。あとチーズおかきが一番好きって言ってる。
子供だな、下は。下は子供だ。
でもチーズケーキは嫌いだわけ。あとバナナも嫌いだよ。
わがままな子供だな。
バナナも嫌い。あと五穀米みたいな、ああいうなんかご飯に何かが混ざってるのも好きじゃない。
玄米とかみたいな。
そうそうそうそうそう。
白米じゃないと嫌。
白米じゃないと嫌。しかも炊飯器の真ん中がいいっていう人だから。一応 10年続いたらね、10年付き合いが続いたらここぐらいまでは把握できるんですよ。
あー、
はあ、コーヒーは砂糖入れないでミルクなんかちょっとだけ入れるみたいな。把握できるもんなんですよ。
めんどくせえ。食は違うかもしれんな。
そう、
めんどくせえから。
トモキは好き嫌いがあんまないからね。
基本ない
です。そうだからその辺は、うん、だから制作でケータリングとかも準備したりするから、
はい、
なんかこう見たりとかしてなんか覚えてたりはする、うん、誰々はこんなのがいいよとか、なんかスタッフさんもさ、やっぱもう大勢もう20年になる、22年かとかになるから、はいはい、ずっと最初の頃からやってたスタッフさんだわけ、音響さん、まあ、はいはいはい、照明さんは特に、はい、なんかもうなんかだんだん肉はきついんだよなってお弁当の前でボソッと言ってるのを聞いて、あ、次からは魚も入れようって思って。
明日の昼の当日の昼のやつはお魚、ね、
お魚にしようとか、ちょっと野菜多めにしようかなとか、
前日仕込みでそれ言われてたのね。そ
う
そ
う、昔はね、揚げ物だけ用意しとけばいいやとかだったけど、なんかだんだんなんかそういうバランスも考えるようになってきました。
年齢層が上がってきてますからね。
そうそうそう。逆に、柴井太郎か博士さんですね、はい、逆にブーブーは可愛いの着ないと見た目がいかついからね。
あ、まあそうですね。ただあれぐらいのいかつさの人が本当にキティちゃんとかがボンって着てる方が逆に怖いから。
本物っぽい、
ね、いい塩梅の可愛さというか、うん、
そうね、 広瀬は肉第1だろ、
僕は肉第1位ですね、完全に、はい、
秋山の好きなもん分かる？
え？
もう10、ねね、それこそ10年付き合ってますけれども、猫、まあ、猫も好きですね、うん、はい、
え、食べ物？
食べ物、
チョコ、
うん、あのチョコはもう秋山の中でただのサプリメントだから。
いや違う、それ言われたら、それ言われたら分からんよ。なんだろう、なんだろう、全然分からん。
嫌いなもの分かる？
嫌いなもの、
うん、
あれでしょ、なんかに苦すぎるやつとか。
まあまあまあ、それは苦すぎる、それは人間の本能としてでしょ。
酸っぱすぎるやつとか。
いや、すぎるやつを言っとけばいいと思うんじゃないよ。
なんだろう、
悲しいね、10年もこんな一緒にラジオやっててね。
じゃあだってそんな食について話したことあります？
もうあるんじゃない、10年もやってれば。今嫌いなものは言ってるよ、ちょいちょいちょいちょい。
なんだろう、
もうね、みんなが誕生日プレゼントに猫あげとけばいいや、なんか猫グッズあげとけばいいやっていうのが透けて見える。嬉しいよ、うん、嬉しいよ、もちろんもちろん嬉しいですよ。
秋山の誕生日だけど、秋山のためじゃなくて、秋山の猫のためのプレゼントとかあげましたからね。
そうそうそうそう、なんか 猫のグッズあげとけば喜んでるんだろあいつはみたいな。
なんだろう、あれだ、あのドゥルワカシ、ドゥルワカシ、沖縄のドゥルワカシ、
なんだっけ、タームぐちゃぐちゃしたやつ、
粉みたいな、
うん、違うな。まあ嫌いじゃないけど、そんなにすごいこれ好きなのって持ってこないから。
なんだろう、な、武士。
なんで全部なんか難しい方言の食べ物も言いづらいやつ持ってくるの。
武士チャンプル。
武士ってなんだっけ、あれか、冬瓜
みたいな、多分、
多分じゃないよ、
渋いとか。
ああ、そうだね、渋いだね。
なんだろう、分からん、本当に分からん。
もの、うん。
な、だからなんかもうチョコ好きなのは知ってるけど。
まあまあまあまあまあ。好きですよ。
あれじゃない？ジビエ、ジビエ。うん、ジビエ。
野生の肉？
うん、謎の。もう何かが分かってない。
嫌だ、謎は嫌。
どうぞ。
まだ鹿とかイノシシとか分かってたらいいけど。
食べてみてくださいっつって。ジビエでございますって言われたら、何の肉ってやつは嫌い。
あ、嫌いの話ね。別に肉にあれはないから美味しければいいんですけど。
好きなものも分からんな、チョコ以外。
悲しいな。
沖縄そば、
まあ好きだね、
うん、1位ではない、
1位ではないかな。
あ、パクチー嫌いそう。
あ、パクチー嫌い。
あ、ほら、パクチー嫌いそうだ、うん、秋山さんは
基本は香菜があんま得意じゃない。うん、大葉は大丈夫だけど、セロリとか、なんか、ああいう系があんまり得意じゃないかな。
覚えとこう。
まあ、香菜あげようとか思う人いないと思うけどね。パクチーあげようみたいな。
いや、わかんないですよ。
まあでも、エモリとかがパクチー好きだったから、はいはい、一時期、なんか、めっちゃ流行ってたさ。
はい、
なんか、見つけるたんびにエモリに与えてた。見つけたよーっつって。なんであなたはそんなに買ってくるんですか、食べないのにっつって。
あ、なんかな、
本当に。あ、柴田太郎博士が味噌ポテトって来てるけど、うまいよね味噌ポテト。
味噌ポテト
秩父にあるわけよ。秩父の名物みたいな感じで、じゃがいもをにてんこつけて揚げて、それを砂糖と味噌を混ぜたような感じのやつにつけて食べるんだけど、はい、美味しいのよ。
それは絶対うまいじゃないですか。
焼き
ま
んじゅうとか、ああいう系が好き。
焼きまんじゅ
う、もう群馬の名物。
う
ん、美味しいよ。
僕そんなに県外に出たことないから、県外のものを全然知らなくて、地理も知らんし、場所。
ああ、はいはいはいはい。
多分あんなにいっぱい県外行ったの、この間の7月が人生で初めてですから。
ああ、江守さんについてたやつね、
うん、初めての土地いっぱいありましたもん。
なんだろう、好きなもの、
なんすか、だから好きなもの、まず
温泉、お風呂。
違う違う、食べるの、
食べ物、餃子。
餃子、
うん、
いやいや聞いたことない。
言うよ、言うか分かんないけど。
聞いたことない。秋山さんから餃子好きでみたいな。
餃子好きだよ。中華なんつうの、天津が好き。餃子とか春巻きとか、
はい、中華の
なんかエビチリとか。
蒸してるようなやつとか、ね。
そうそうそうそう、とかエビチリとか。
じゃあ551とかたまらないんだ。
食べたことない。大阪の肉まんでしょ。
肉まんの普通にレストランにもなってて、
へ、
天津セットとかだったん
です
。それこそ京都から帰ってくるときかな。
うん、
京都かどっかの空港で551があって、そこで飯食おうぜって言って、
へえ、
天津セットとチャーハンと酢豚、
いいな。
そのセットに肉まんもついてるし、
だからそう沖縄にバーミヤンできてほしいのよ。
ああ、中華系の。
あったけど、そうそうそう、なくなったさ。
なくなりましたね。昔あった。
そう、なんか中華料理屋自体そんなに多くないし、あってもまあなんか定食屋さんみたいな、うん、ね、とかちょっとまあお高めというかなイメージがあって、まあ、
でも沖縄でなんかやっぱ肉まんっつって もうコンビニのイメージしかないし、
別に肉まんが好きなわけじゃなくて、なんかいろんな点心を食べてみんなでシェアしたいみたいな感じだから、そうだからバーミヤンが本当にねなくなったことが悲しい。
お手軽な中華というかね。
そうそうそう、だからちょっとお昼食べに行こうとか、うん、なんか夕飯食べ行こうぐらいで行けるなんか中華料理屋が、
でなんか町中華みたいなのねちょこちょこ味
わって、そうそうそうそう、ちょっとやっぱそうそう、女性一人だと入りづらいというか
ね、ボリューム
そうそう、量が多いのよ
イメージの
量が多いのよ
町中華だから。で他にもなんかね中華料理屋みたいなとこあるけど、やっぱりちょっとコースだったりとか、
そうそうそうそうそうね、
高かったりするからやっぱ行きづらいんですよね。行き
なかもう本当に四川麻婆豆腐みたいな、マーラー麻婆豆腐で本当に辛いですよっていうぐらい、はいはい、
それを推してるような、
そうそうそうそう、
天心がなんか
なんかこうちょっとね、あの本格的すぎるとちょっとやっぱね、友達と一緒に行きたい感じではあるさ、じゃなくてああいうバーミヤンみたいなファミレスのが好き、このだからなんか中華料理とか、
何の時俺先々週か本当にここ最近1ヶ月以内ぐらいにお客さんからお土産っつってあの天心セットもらったんですよ。
いいな。
その別にお土産もどっかに551のやつとか行ってきたじゃなくて、1軒目に行った居酒屋さんのテイクアウトしてよかったら食べてみたいな感じでいただいたんですよ。
いいね。
だからあれあの店どこ普通にうまかったから。
でもまあ最近ね沖縄も餃子屋さん増えてるから、なんか巡りたいではあるんだよな。
だから餃子屋さんなのかな、あれめっちゃ美味しかったんだよな。
聞いといて今度そのお客さんに会ったら、あの2の2がだから好きよ、ね、天仏のところね、
はいはい、天仏のところ、まあまああのあれですよね、保育園の真向かいぐらいにある、
そうそうそうそうそうそうそうそう、二の二とか、前に福岡に一人で6月かな行った時に、福岡鉄板餃子が有名なんで、
はい、なんか一発
そう、なんか駅ビルの中にあるわけ、ちょっと有名なとこ、なんか本店は多分もっと違うとこにあるんだけど、この駅ビルの中にあって、そこ行ってなんかあれね、もう1人前じゃなくてもだいたい2人前3人前頼むのが当たり前みたいな、はいはいはい、1人で
2の2はそうですよね。しかもなんか早い時間は
安かったりしますから、そうそう、から
2枚3枚余裕で食えますかね。あ
の、まあ、2の2もそうだし、福岡 その駅ビルに入ってるのも鉄板餃子もちっちゃいわけよ、本当に一口餃子みたいな感じだから、はいはいはい、2人前ぐらい頼んでまあ、ご飯ととか
わ、いいな餃子。あのお家でも食べます？
いやなかなかね上手に焼けないのよ。
いや今簡単ですよ、
なんかあのくっついちゃう。
いやそれはフライパンがある、
あの主婦がいる主婦、
ちょっと油垂らせばいいと思うけど、今も油なしでちゃんと羽根付きの焼
ける。でもあれだよね、味の素さんとか の冷凍餃子とかでねすぐ焼けるみたいなのもあるよね、
があるじゃないですか、うん、あれの、まあ、餃子の王将が出してるその冷凍のやつを一番よく買うんですよ、もう本当に水も油もいらずに並べてもう中火で焼いとくだけ、蓋もいらないです。
お水いらないの？
いらないです、いらないです。
え？
もう冷凍と一緒になってて、うん、それが溶け出してってそれがまたそのまま羽になる。
あは、なるほどね。頭いいな。
そう、そんなに高くないから、本当に180円ぐらい。
マジ？
187円とかかな。だから俺常に冷蔵庫にそれは1個ストックしてて、
普通のスーパーで売ってるの？
売ってる売ってる。いつもそれ買ってる。何種類かありますけど、味の素とか その普通の羽根付き餃子みたいな、うん、これは王将のやつ一択です、いつも。でも最近
そうなんか
その味の素が出した生姜餃子とかニンニク餃子とか
あるんですけど、あ、ね、あるね、なんかビールに合うやつみたいな。
ニンニク餃子がめちゃくちゃうまくて、あれはそのちょっと僕が最初に言ったやつよりは高いから、
お高めだけど
280円だから、そんな頻繁に買おうってならんから、いい値段設定したなと思って、 あんだけうまかったらマジでずっと食えるなこれってなる
から、まあ、しかもビールのおつまみとしては、まあ、どっかで飲みに行くよりは、まあ、お家でこれぐらいだったらみたいな。
酒飲む人は絶対つまみとしていいんですけど、うん、もうこの後予定ない、明日も特に午前中何も予定ないなって時は、うん、
あ、がっつりニンニク
だからね、家で本当にご飯とあれでめちゃくちゃ満足できると思う、めちゃくちゃうまかった。
気になるな。
ぜひぜひ購入してみてください。
そう、なんか うちの親が手作りで餃子作るわけ。
ああ、もう皮をちゃんと作
ってて、まあ、もう皮は買ってきて、はい、中の具を自分で入れて、はい、めっちゃ野菜とか多めで、で包んで、ちっちゃい頃はだから親が作ってるのを隣でこう皮に包むのは一緒にやってて、で親が焼いて、もう本当に多分結構大きいけど40とかは普通に食べてた、一人で。
そんなに、
もう本当にでっかい大皿を一人で食べ、なんつうの、いただきますする前に焼けるそばから食べてるみたいな。
はいはいはい。あ、俺唐揚げその感じだわ、家で。
そうそうそう、みたいな、焼きたてが美味しいみたいな。味見
とか言いながらつまんでる感じ。
そうそう、ぐらい好きで、だから今でも実家帰って何食べたいって言ったら、餃子作ってって言って、なんか包むのが面倒って言われるから、もう包むのはやるから、じゃあ焼いてって言って焼いてもらうとか。だからたまに家で一人でこう買って、はい、生の餃子買って焼くんだけど、水の量がいまいち分かんなくて、
はいはいはい、はい、
なんかいつも蓋開けちゃったりとかして、なんかべちゃべちゃになるみたいな。
あ、ダメっすよね。
そう、それがね、ちょっとトラウマで、なかなかお家で焼けなくて、いつも焼いてあるやつ買って。
あ、それで言えば最近はあの冷凍の自販機、
あー、あるね、はいはいはい、
ガラベのすぐ下の方にもあの小籠包的なやつ、買える自販機があったり、あの美味しい餃子 の、うん、あの自販機とかがあったりするんで、試してみてもいいかもしれない。
ちょっと餃子巡りしたいな。
めっちゃ美味しかった、はいはい。まあ、一旦また CM 行きまして、
はい、
皆様からも美味しい餃子情報を、それでは一旦 CM です。
ゆうじろう、ハット、ケイジャージのうちなあぐち NOW。
さあ、今日皆さんに紹介するうちなあぐちはこちら。
T だ T だ。
これは太陽という意味です。あー、今日暑いなー。
喉乾いたな
ー。あー、そうだ、俺コーラ持ってきたから飲んで飲んで飲んで。
あー、よ
か
った。
どうぞどうぞどうぞ。
あれ、これ3ないよ。
嘘。
あ、あれ、これ T だ。
あ、これ T だ。あー、ごめんごめん、
T、 これ T
だよ、 T。 ごめんごめんごめん、間違った間違った。
そういえば今気になったんだけど、あの野球の阪神、阪神のロゴマークってなんだ。
あ、それはもうあるでしょ、阪神で H。
え、 M だった。
違うな、 M はマリン。
T だ、
タイガース、
タイガースの
T だ。
あ、そうかそうか。あ、そうだ、俺ちょっと最近よ、アルファベット忘れがちなんだけど、ちょっと聞いててもらえる。 OPQRS、 S OPQRS。 あ、 T だ。
はい、9月8日木曜日17時42分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、楽しそうだったね。
ちなくちなむゆうじろうさんとハットさんとケイジャーさんのやつ今の。
はい、あさとに味噌ポテトやってる居酒屋あるよと。へえ。もうでもなんか秩父の味じゃなかったら、あ、これじゃないってなりそう。
あ、
もうなんか好きな味がもうあれあるから試したいな。ファミマの店員さんが、肉まんメモメモと。肉まん限定ではないと思いますが、岡山県の美味しい肉まんがあるので、シアンさん帰ってきたら送りますねと。あれ、私は好きな味ですと。いや、大事、シアンさん帰ってくる前に。
シアンさん帰ってくる前に。
シアンさん帰ってこなくても。
の方が、個数は買わなくて済むんで。はい。よろしくお願いします。
こんな時だけ後で LINE 来たら面白いな、
うん、俺のも取っといていいっつって LINE で聞いてるんかいっつって。
2の2って来てますね、うん、
2の2はね、まあ、
天仏からあの、かかず駐車場に行くこのファミマの間、ファミマじゃないな、アルファ、
まあ、FR2 っていう今すごい水色のショップ、
パリピなショップの間
の間歩いてったら、右手側にね、
そう、最初の交差点
に東公園の焼肉の向かいぐらいにありま す、
ね、
で、あと牧師の、のれん、屋台村の 2,3 個隣ぐらい、
うん、あ、あるね、
の、 あの竜宮通りの裏手側ぐらいにも牧師店2号店が2のにありますね。 あと川沿いにも、うん、あの金五郎とか、
あ、
まあ、さっき名前も出てましたけど、ゴールデンスワローとか、美味しい餃子、美味しいとこいっぱいありますから。
あんつばさんいらっしゃってます。
で、
柴井太郎閣下さん、あさとの大石かな、
ここが抜群。
ここが抜群。へえ。ちょっと便利屋とか一番餃子とか言うけど大石、大石、大石かな。
あ、一番餃子とか便利屋、あれね、あれ
だ
よね、境町の、
境町だよね、はいはいはい、あそこ有名だよね。
有名ですね。
なんだっけ、青島。
あ、チンタオ。
チンタオ。
チンタオ食堂みたいな。
そう。まあ、美味しかったけど、なんかやっぱちょっと行きづらくて、すごい昔だよな。
ああ、そうそう。あ、水餃子が一番あれなんですよ。
一緒に行った？
いや、
ともきは行ってないか。
違う違う。僕は昔あのあれだもん、セブンプスも国前プラスで紹介してて、餃子巡りしてて、
そう、なんかやってて、まあ、なんか行きたい行きたいと思ってたけど、なんか夜遅くからやってんだっけな、
うん、
まあ、なんかで 稽古終わりにやっとそば賞と何人かで行ってめっちゃ美味しかった記憶ある。
うーん、誰から行ってもない、ちょっと前、今あるのかな、まだあのそれこそ我が町の近く、はいはいはい、浮島通りか、うん、あの辺にも浮島餃子っていうのがありましたけど、ね、今どうなってるのか分からんけど、
新しくできたところね、行きたい、うん、なんかだった気がする、違うかな、
う
ん、
あ、そう、ちょっと綺麗めな、うん、それこそその時セブンプスのメンバーも浮島よく行くからっつって紹介はしてましたけど、
そうそうそう、あんつばさん、やばい、竹内まりやの曲名が出てこないって来たけど、なんかそんな話してた？ん大石ですね、大石は水餃子もうまいと、うまいよな、
食べてみたいな、
ラーメン屋さんの餃子もうまいんだよな、
あ、好き、
ね、キャベツちょっとざく切りの、うん、
なんか、いやだからね、あのもう事務所の近くにあるあの町中華の
あけぼの、
あけぼの、のいつも僕あっち行ったらラーメン食わずにもうチャーハンだけ食うんですよ、
へ
ー、チャーハンも種類いっぱいあるから、その日によって変えるんだけど、本当に食べきれないのに、うん、チャーハン餃子、あのチャー餃っていうのがある、いつも迷う、あ、今日餃子もいけるかな、
分かる、
あっつって一応行った日、今日はチャー餃にしようっつって頼んだ日、絶対食いきれないんですよ、うまいけど、
まあ、多いけど ね、
そう、
多いから
ね、1個がでかいから、
なんかあのラーメン屋とかもあんまり、まあ、なかなか行かないというか、うん、あの食生活気をつけ始めるとなかなか行かないじゃないですか、はいはい、でも行った時はもう絶対餃子も頼むわけ、もう、はいはい、ここラーメン屋来たらもう気にしないと、なんか新屋さんとかが前やってたところ行ったりとか、はい、まあ、それこそあけぼの食堂とかでも、う
ん、あのラーメンかな、
もうそう行って餃子は頼むね、ラーメン食べるんだったら餃子頼むぐらい、
俺だから町中華行ってもラーメン食わないんだよな、チャーハン、そこのチャーハンを食いたい、
へ、
美味しいチャーハンが大好き、
食べたことないな、
いチャーハンめっちゃうまいですよ、
町中華で、いや、チャーハンは食べたことあるよ、あるけど、あ、メルイツ紹介しますね、は
い、
深夜なる隣人りょうけんですと、りょうけんさんこんにちは、
ありがとうございます、
台風来そうっすねと、なんか投票日に台風来そうなんで、今から神さんと期日前投票行ってきますと、
あ、大事かも、
行ってらっしゃい、ちょうどね土日があれかな、投票日でね、うん、
日曜日が投票日、投開票日になるから、
うん、なので、はい、行ける方は期日前でね、
そうですね、今回でまた沖縄のあれが変わりますからね、
はい、うん、カデナ、あとファミマの店員さん、カデナのハッサボ、
カデナ、
ハッチャボ、数字の8に、はい、お茶の茶に棒はチャーハン餃子おすすめですよと、餃子のタレが好き、
チャーハン餃子、
チャーハン餃子がやっちゃぼうって、
やっちゃぼう、
チャーハン餃子おすすめの店ってあんまないよね、
めっちゃ行きたいな、そうなったら、いや行ったら、俺も餃子好きなんで、
うん、
いろんなとこの餃子食べるし、
うん、
いやそれおすすめされ、しかもチャーハンとセットでそんなおすすめされた日にはもう絶対行きたいな、
前やって、ま、今やってるのかな、
連れてってください、
なんでか急にな、
いやもう
じゃあやっちゃぼうからもうあれしよう、公開放送しよう、収録放送しよう、
局長ディレクター、
なんか言おうとして、天仏のそれこそ成吉っていうラーメン屋さんがあってさ、近くに、
はいはいはい、
あそこの餃子が美味しかった、
あの通り優秀だな、
うん、
そこずっとまっすぐ行ったらね、
そう2の2だから、そういつもねライブ終わりに寄ろうかなと思うんだけどね、
成吉な1回しか行ったことないな俺、
マジ、
うん、
今やってるからなんか1回やっぱコロナでお休みしてなんか改装するみたいな感じで、そっからちょっと一応なんか前通るんだけど、うん、昼休みでやってないのか、
ああそっか通る時間帯が
閉まってしまったのかがちょっと分かんないんだよな、
やってるんじゃないかな多分、
なんか隣がすぐ隣がなんかちょっと改装中みたいな、なんか
なんですよ、ね、
そうそうそうやってるから、あんつばさん日曜日ベンビー単独ライブに本島行く予定だけど先週に続いて2回目の台風にマジ頭痛い、
いやそうですねこれはもう
だからね週末にね、ちょうどしかもね先週がねあんつばさんがいらっしゃるとこ直撃みたいな感じだったからね、
大変ですけども、
そう、まあ、ちょっとお気をつけて安全第一でねえ、
あな、あのあれ嫌いなもの何ですか、
トマトと椎茸、
あでも椎茸は聞いたことあるな、
うん、
確かに、まあ、だから深夜さんとボロクソに言った気がするな、
そうそう、なんであんなうまいものって言っていい椎茸食ってないからだよって言われたけど、うん、うちはおばあちゃんが椎茸育ててるからちゃんとしたの食べてるけどそれでも無理ですっていう、でトマトは昔はピザとかに入ってるのとかハンバーガーに挟んでるのとかも抜いてたりしたわけ、
はいはいはい、
でもさすがに大人になってそれはみっともないので、まあね、入ってたら食べます。でもサラダとかにもう入ってて、なんかほんとザ・トマトっていうのは、
ね、
そう、もうなんかちょっと、 なんか食べた後に落ち込む。
そんなに？
何も得意じゃないね。
めちゃくちゃうまいけどな。
せめてもうちょっと火通してほしいなって思う。でもトマトソースとケチャップは大好きだわけ。
あーでもだからじゃあそのフレッシュのトマトから作ったトマトソース、
うん、あーもう全然
を食べて、うん、それのこの粗ごしではない、ご
しではないけど、はいはいはいはい、残ってるやつでしょ、
ちょっと粗めに残ってるのとかにステップアップしていき、うん、ごと、
あもうだから残ってるやつは飛ばす、
だからそこにチャレンジしよう。
じゃあだから親がなんかもう忘れてるのか、うん、一回ミニトマトを大量に送ってきたわけおい親と、
いや大人なんだから、そうそう、まあ、克服しなさいの意味
かもしれない、まあ、違う違う違う、完全に忘れてるか、まあ、食べれるでしょみたいな、まあ、優しさよ、
はい
ね、でなんだけど生は食べれないっつって一個一個あの皮に切れ目入れて一回湯がいて皮むいて、
ミニトマトを、
そうトマトソースぐちゃぐちゃにしてトマトソースにして食べたんだよ。だそれはできるのよ。
はあ、まあまあソースにね、
だからそこ、ま、一応なんか食わず嫌いはない、なんかこの
食べた上でダメ、
食べた上でダメ、一応だから毎年ちゃんとチャレンジしてる。
あもう
38歳の秋山はトマト食べれるんじゃないかって毎回とか、椎茸食べれるんじゃないかって思うけど、あダメだね、パクチーもダメだね。
40歳になって急に食えるかもしれないですよ。
だからよく言うよね、味覚が、うん、鈍感になるから逆に食べれるようになるっていうから、
パクチーも俺別にそんな食ったことなくて、
うん、
なんかみんなが嫌い嫌い言うから、
うん、まあね、
で一回なんかでファーって食ってて、うわうまこれ何っつって食ってたら、それがパクチーで、
あ
ー全然知らんで食ってて、全然うまいなってなって食えたパクチーを。
そう、まあだからまあでもペクチーだって、
ペクチー、
ペクチー、パクチーはそんななんかなんていうの、日常生活で出会わないさ、
まあまあまあね、
頼まないければ、だから別にまあいいかなと思ってはいるけど、うん、あとはなんだろうな嫌いなもの、あれキノコ類が得意じゃない、まあ椎茸もそうだけど、エリンギがダメ。
意外、
特に
キノコ食べれないのはかわいそうだな。
えのきと、えのき、まいたけ、しめじは平気なんだけど、
いい、まいたけとかいいのは食えるんかい。
あなんかまいたけはちっちゃい頃から食べてんのよ、
天
ぷらとかで、あの俺山育ちだから、
はいはい、あなるほどね、
そんなに別に高級、まいたけが高級食品っていうイメージがないわけだから、
ああ
からうん食べれるけど、エリンギはダメだったな、今でもダメなんだよな。
大きめに切ってソテーするのとかも、
なんか匂いがダメ、調理してる時点の匂いでうってなっちゃうんだよね。
最高、それが最高だけどな、
うん、多分 DNA レベルでダメなんだと思う。あとなんだろう、ラッキョとか、
まあ、じゃああれ僕がそのよく行ってるお店のステーキ食ってほしいさ、う
ん、なんで
えのきバター、
あーもう無理、えのきバターが一番うってなる。
あのえのきバターって上の細かいやつあるじゃないですか、細長いえのき、
あえのきね、あごめんごめん、エリンギ、頭がエリンギだった、
エリンギじゃないですえのき、
あはいはいはい、
細いのがいっぱいバーってある、あれをこの銀紙包んでバターと一緒にあのアルミ焼きみたいなしてるイメージじゃないですか、そこのもうだからそのエリンギバターは、うん、もう規格外というか、常識ぶち破られてうまーってなって、
えのきは食べれるよ、
だからえのきバター食ってほしい、あれあれはめちゃくちゃうまい、
えのきでそんなにうまいっていうあれもないからね、
大好きなんだよなマジで、あっちの、
なんだろう、あと嫌いなもの、
俺今んとこ嫌いって言ってるやつ全部大丈夫だわ、嫌いなもの
結構でもね、偏食というか、あんまちっちゃい頃に、
うん、
なんか親がまあ畑やってたりとか田舎だから、そんな珍しい食材が出てこなかったの、本当にキャベツ、レタス、枝豆、きゅうりとかトマトとか、まあ、出てきてもダメなものはダメなんだけど、からなんかそれこそちょっと大人になって入ってきた外国的食材とかおしゃれ食材はなんか苦手なものが多いかも、
はい、あなんだろう、俺マジで分からんな、
うん、
出会ったらあこれダメだ嫌いってなるのはあるかもしれんけど、僕もそんな食べず嫌いは今もうないかな。
昔はだから刺身とかも食べれなかったけど、今はもう全然平気だから、
それこそ俺も昔魚嫌いだったの、
うん、
めっちゃ嫌いだった、骨刺さるしみたいな、
この、まあ、好きなもんずっと食べてることもあるしな、
好きなのだけ食べるイメージはある、
はい、 まあ、好き嫌いの
話、好き嫌いはない方が一番いいです、
まあね、ないに越したことはないですよ、ね、本当に美味しいものをいっぱいね美味しく食べれたら一番いいんですよ、
うん、それこそだからあのピータンとかは食ったことないから、
ああそうね、さすがにあれはね、
ダメかもしれないし、うん、分からんけどね、
嫌いじゃないけど美味しさが分からないのは生ガキ、
あいやあれはもうポン酢とかを楽しむためのやつでしょ刺身も醤油を楽しむ味わうためみたいなとこ、いや
それはじゃあ別に刺身と生牡蠣が好きとは言えない、
そうあるっていう人がいるぐらいだから、うん、俺もその感覚で食ってますよ、
そうそうそう、
でも生牡蠣うまいのはめちゃくちゃうまい
って言うよね、うん、そうそう、だから
本当に物によるとか場所そのお店による、
なんか泊まり湯町に取材というかマネージャーの時に同行で行って、はいはいはい、でまあ、誰の同行だったかが忘れたんだけど、その人がダメだったわけ、生ガキ、まあ、当たったことがあるからちょっと怖くて食べれません、はいはいはいはい、で、まあ、カメラ止めた後にあのせっかくだからって言ってマネージャーさんどうぞって言われて、嫌いではなかったから食べて一緒に食べてた人はもうめっちゃうまいっすねこれみたいな、うん、ってなってたけど、
うんってなってたんだ、
なんか惜しくなくはないよもちろん、うん、けどやっぱこのなんていうこの人の言うその美味しさがわからないっていうか、
あ大人の味だったんだな、
そう多分ね、もったいないなと思って、
皆さんからまたなんかねこれはどうみたいなのがあればまた来週お待ちしておりますんで、
ね、餃子は試したいな、
またじゃあ、今週は以上になります、またたくさんのツイキャスありがとうございました、メールもありがとうございました、また来週ぜひよろしくお願いいたしますというわけで、最近フルハウスを見まくってると
思います、はい、劇団瀬から秋山ひとみでした、
また来週さよなら、
バイバイ。